ラティックレイン。
ドラマティック、
今ドラマティックですね。
そうそうそうそう、なんかドラマティックな人生を送りだそうで。
最近ね。いやまあまあ。
今古い方はね、ちょっと今ゾクゾクっと来ましたね。
来た来た。
稲垣潤一さん、
一
ね、
うん、
ドラマティックレイン。なかなかね、ドラマティックなこと、
ドラマティック
怒ってるよということなんです
けど。仕事上で。
仕事上で。
生私生活で。そういえばね、俺1週間家事休んだんです
よ。お前何やってんだよ。
いや夏風邪ひいてね。
夏風邪、そうなんですよ。
めちゃくちゃひどかったですよ。
これね、収録ね1週間飛んだんですよ。
うん、
風邪ひいた、風邪ひいた。
いや間違ってない、
気持ち悪い、
間違ってないですよ。言い方間違ってない、
まあ LINE 上のやり取りなんで、うん、まあ、あの憶測に過ぎませんけども、あ、まあどうも風邪をひかれたと。
そう、
風邪を召しながらと、
あのね、悪性でしたね。
ええー、でまあまあ、まあ、風邪ひいた、まあ大体ね、こう風邪をひくと、まあ1日2日だろうと、
はいはい、
いうふうに思うんですけれども、
はい、
この男、一週間休みだったんですね。
はい、だって、だって、いや、途中無理して行ったりともしたんだけど、
なかなか治らない。
治らない。
年だね。
年ですよ。
はい。うん、アラフィフ。
うん、40、もう何歳だ
か。5年目突入でございますよ。
誰か結婚して俺と。
なんか先週の俺みたいなこと言ってますもんね。大敗的なこと言ってるぞ、こいつ。
言ってみただけ
で。まあまあまあ、言うのはね、まあ、ただですからね。
そうそう、
まあまあまあまあまあ、稲造さん、
はい、
風邪をひかれていたということで、
はい、
2週間ぶりの鳥になるわけなんですけど、
はいはいはい、
うん、なんか変わったことあった？
変わったこと？
うん。背が伸びたとか。
ゲロ吐いてた。地平道。
あんた相当悪い風邪ひいてたんだね。
うん。
誰からもらったのって言いたいぐらいだけど。
いや、もらってないんだけど、突然金曜日になんかね、
うん、
喉が痒くなったの、まず最初。
喉が痒くなった。
痒いなと思って、咳が結構出始めて。
あ、まあまあまあ、咳出てるね。
まあでも大丈夫かなと思ったら、うん、次の日にね、
うん、
これ鼻がおかしくなったでし
ょ。鼻がおかしくなった。鼻の穴が4つになった。
うん。
大変だ、これ。
大変でしょ、
うん、
で、病院に行ったら、
うん、
ああ喉風邪ですねみたいな感じで、
うんうんうんうん、
漢方をもらったですよ。
漢方もらった。
で、
抗生物質をもらわなきゃ。
違うんですよ、それ。みんな誤解しないでください。
うん、
あのね、ウイルスの場合は抗生物質効かないんですよ。菌じゃないから。
うん、じゃあいつももらってる薬は何なの？
ね、いや、それはだからあれよ、あの、自分の免疫能力を上げるやつをもらわないとダメです。
それが漢方なんじゃないの？
だから漢方
の未病でいいじゃない。それを高めるために漢方もらうんじゃ
ない。効かなかったんです。
で、
効く前にやめちゃったから。
対処療法があれだろ、西洋医学だろ。
そうそうそう、
抗生物質だろ、
うん、あのね、早く治すためにはね、
対処療法。おい、その病院さ、あの偽医者じゃねえのか。
いや、ない
ちゃんと自称医者じゃねえのか。
ちゃんとしたところ。
大丈夫か。
うん、
なんか俺の知識と逆やってる気がする。
ちゃんとしたところなんですよ。
そう、
うん、
でまた会社無理して行って帰って、
うん、
で病院に行って、
そうなん
で、エイズですと。
いや、エイズ
じゃない。ああ、じゃない、うん、大変でしたね。
うん、
ね、
なかなかね、
うん、もう本当に気持ち悪い、うん、ということでね、
はい、
今日になってしまったわけなんですけど。
そうなんですよ。
あなた、
はい、
今日は何の日だか知ってますかっていうところから、
はい、
今日は始めていきたいと思います。
はい、
原曲参りましょう。
はい、
ね、
うん、
双葉太郎と
稲造の
腐りかけの3日
かっこ仮でございます。
そろそろ下ネタ卒業しようかな、
はい、
真面目になろうかな。
無理ね、
真面目にいられない。皆さん、おはこんばんちは、双葉太郎です。
はい、こんばんは、稲造でございます。
うーん、
ですよ、はい、
ねえ、ほんともう、はい、今日は、
うん、
7月の、
はい、
あれ今日は何日だよ、14
日ぐらいですかね。
で、もう今あれだろ、0時過ぎたから15ですよ。
15ですね。
あと4時間後に何があるかって話です。
はい、一体天界がよかった
バカ野郎、はい、何がアンゴルモアで、
はい、
あのあれで、追い山で、
あ、
山火事、よー、
山 がさ、
バカじゃねえのこいつら。でおなじみの
言ってた。そこ言ってた。
言ってた。
バカじゃねえの言ってない。そうそう、今双葉が言ったからね。
おお、いや違う。それあのほら運動会の。
そうでしょ、ね、
そうそうそう、いや初めて思ったんで、うん、いやバレねえよっていうルーツとなった山笠のいよいよ追い山でございます。
そうですね、
まあ天気がねこの3連休あの13、14、15と
どうなの、やっぱり海外じゃない国内からの他の県からのお客さんもいっぱい来るの、
やっぱりいると思いますよ、うん、追い山はやっぱりこう見ものですからね、だから、まあ、あと、もう本当にものの4時間、5時間かな、5時間弱で、4時59分ぐらいからね、うん、始まりますからね、はい、まあ、いよいよ、まあ、福岡も夏が来ると、
夏が来る、
いうことでございます、
ね。なんか、夏が来る思い出しちゃったね。
ね。
ね夏が来るだろうって。
おめえ、夏風が来るだろ、バカだろ。一週間も来やがってたんだけど。
いや、俺だってさ、そんなに長引かせたくはなかったんです
よ。誰だってそうだよ。早く治りたいです。漢方もらうから、ね。
いや漢方だからすぐやめたんだって。
もうどんどん飲むね、免疫力上げて体ポポポッと温めなきゃね、うちから。
あれは先生みたいなこと言ってそれもね、
当たり前じゃないですか。ポポポッとこうやって言ううちから温めなきゃ、はい、ね、こうやってね、まあ、夏風邪って言ってもね、呼吸もしつこいですからね。
そうね、
ですからね、まあ今、まあ、風邪のウイルス的にはあまりこう元気のない時期ですよ、はい、でもねこうこじらせないように、はい、特にねあらアフィフね、もうなかなかね、うん、もう難しい ね、この時期ってのはね、うん、体がだから今までこういったのにっていうのが、
うん、
こうだんだんこうあれっていう
そうね、
ことが出てくる時期でもありますからね、うん、はいはい、まあ、皆さんこう体に気をつけていただきたいなと、
はい、
おわけなんですけれども、はい、今日はね、うん、ちょっとね、もう僕ね、あのね、うん、ちょっと僕、うん、最近ねちょっとね、あまりにもね、うん、ちょっとリビドーすぎた。
いいじゃん。
いや、僕はねちょっとこれからね、うん、本当の僕を見せる。
何本当の僕って何？本当の僕って。
こう何？純真な、
うん、無垢、
心を持つ、うん、青少年のような、もう本当僕そういう人なんですよ。ムカつくなその笑い方。今までにないバージョンの笑い方しやがったな。まあ、テレビ局の、プロデューサーの偽笑いじゃないんだから、お前。あの、過剰に笑うやつ。な、うん。そんなおもろいこと言うてへんの、お前みたいな。はっはっはっはっはっはみたいなね。中川家がよくやるよね。うん。
まあ、いや、
うん。なんだってね、そんなこと言っちゃってなんかして、とか言って、はっはっはっはっはっはみたいなね。うん、まあ、いい
まあ、でもね、純粋っていうのはいいことだと思いますよ。
もう本当純粋無垢なの。
それは分かってるよ。
うん。なので、うん、もう純粋にね、うん、未来を、うん、見ていこうと思います。
おいいね。
僕は鉄道が好きです。
好きです、
うん、はいはい、今日はですね、題して
、
新幹線物語。
何そのシアレス物語みたいなやつ
は。ああ、じゃあ、ね、もうだって来年あれでしょ、2度目の東京オリンピックですよ、
はい、はいはい、1
度目のオリンピックを振り返って、これもうほら、うん、もうね、自分の話題じゃないとなったらね、もうあくび。
あ、聞いて、言って、違うんですよ、今日ね、
うん、
朝の8時にですよ、
うん、
現場に行ってですよ、
うん、
8時ですよ、
うん、で8時半に
仕事を始めて、
8時半に帰ったんだろ、朝の。
違う、仕事始めて、飯を食わずに、15時までぶっ通しで準備したんですよ、うん、
大丈夫だよ、今、飯食ったんだから。
そうだね、
まあまあ、なので、ね、
はい、
2010年来年で2回目の東京オリンピックですよ、
はい、
この間新幹線はどう進化したのか、
あれですか、時速が、
まあそれもそうでございますけど、いろいろね、悲しい運命をたどったね、うん、新幹線だったりとかね、いろいろあったんですよ。
教えてくださいよ。
そういうお話をね、
はい、
ちょっとしたいと思うのよ。
わかりました。
でね、後半はね、うん、打って変わってね、うん、本当のアンゴルモ話題先生にね、
はい、
僕を伺いたいのよ。
何伺いたいの。
もう僕はね、もう僕人生もうね、ここでもう今日の収録で、うん、僕はどっちにするか決めます。
はい。
うん、もう決めます。うん、
いやでも俺のせいになるんですよ。
いや、それは知らないけど。
その逃げ方がどういうこと？
いやいや、別にそれ謎の水平 100% じゃないけど。
ないけど。
とりあえずでもそこにたどり、まあ、たどるかわからない、つくかわからないけど、
ちょっと頑張って
そこに行くまでの生き方を決めます。
わ、はい、うん、かりました。
うん。という、もう、双葉太郎のこの生き方を変えるですね、はい、大事な回になる今回。
わかりました。
うん。に、したいと思います。
はい。
皆さん、最後まで。
はい。
耳かっぽじって聞いてくれ、
はいはい、
聞いてくれ、お願いいたします。
いやいや、もうとっちめてやらなきゃ。てけてけん、
くさびが。
皆さんお元気ですか？ずんこです。なんだか暑くじめじめした日々が続いていますね。稲造さんも風邪をひいたそうですが、皆さんお体は大丈夫ですか？夏風邪はしつこいとよく聞きますが、急に暑くなってみたり、エアコンの調節などなど、体調管理も難しい時期ですね。本格的な夏を前に、体力を蓄えておきましょうね。さて、今日は未来的なラジオです。来年、2度目の東京オリンピックを迎えますが、1回目の東京オリンピックからの変化を、新幹線を基軸にお話をしていきます。また後半はなんだか稲造さんの占いをもとに双葉さんの生き方を決めるというある意味無謀な企画ですが、面白そうなので聞いてくださいね。
艦長、あれが地球です。波動砲よ。
サミカ
ビュワンビュワン走る青い光の超特急
からですね、はい、もうすでに55年が経ってます。
まあ開通してね。
そうなんです。まあ稲造さんもいつか言ってましたけどね、はい、1945年に、
はい、
もうやられるだけやられましたよ。
やられるだけやられました。
ショートですよ、
はい、
そこからわずか19年、
はい、
青い光の超特急ですよ。
びっくりするよね。
あ、すごい。
この国やっぱすごいよね。
ね、立ち上がりの力ってのはすごいね。
日本人の立ち上がる能力がすごいと思うね。
あれは1964年、
はい、
ね、1回目の東京オリンピックですよ。で、これに合わせて、東京新大阪が、ね、
はい、開通。
新幹線開通と。うん、まあ、開通した頃はね、一応、1時間に1本ぐらいだったらしいんですからね。うん、時速220キロ。
はい、
ね、うん、うん、は。風を切って走るですよ。
うん、
ね、そこから、ね、うん、当時、日本国有鉄道。
JR。
JR の前身ですよ。
前
身です。国鉄だったんですよ。うん、でまたね、この国鉄がね、うん、ものすごくね、バカ。
クソ細工。クソ細工。
バカというとなんですけどね、あ、まあ、やっぱり国で全体を持つっていうのがやっぱまあ無理なんでしょうね。
そうですね。
うん。まあ、折しも。まあ、戦前まではエネルギーが石炭でしたから、
はい、
石炭をかき集めるために、はい、まあ、鉄道をまあ引きましょうよと。
はい、
いうことで、まあ、もう日本中、特に北海道、九州、
うん、
もうね、あ、すごいですよ。蜘蛛の巣のように張ってたんですよ。
うん、
線路が、
うん。
もう、それがエネルギー革命でしょ、
うん、
ピュワーン、ピュワーン、走るって言ってる間に、うん、北海道はまだシュシュポポン、シュシュポポン、シュシュポポン言ってたわけですよ。
あ、なるほど。ポーって言ってた
んですよ。そう。それで旅客は、そこそこで石炭を運んでたんですけど、
うん、
その石炭がもうほら、石油になっちゃったもんだから。
そうですね。
石炭がいらなくなっちゃったわけですよ。うん、ということは、あと客だけ運ばなきゃいけない。
うん、
客を運ぶとなると、1日2本とかね、3本とかいう路線がね、うん、激増したですよね。
そうね、
で、東京地区だけはかろうじて黒字だったんですけど、
はい、
それ以外はもう、
地獄の
予想。クソ赤字。
地獄の予想。
そう、うん。もうね、新幹線に投資したくてもできない。
うん。
うん、でもですね、新幹線頑張りました。昭和47年、
はい、
岡山まで部分開通。
はい、
うん、そして私が生誕した昭和50年。
生誕。
はい。私が生誕した昭和50年に博多駅まで。
はい。
全線開通と。
双葉太郎先生ご生誕。
当たり前じゃないですか。
記念。
はい、
どっかの宗教団体みたいですね。
僕の歴史と、東海道山陽新幹線、東京博多間の歴史は一緒なんですよ。は
い、ああ、なるほど。
うん。あがめよ。
あがめよ。あがめもない。昔知ってる？あのギリシャにアガメムノンっていうね、
何そのゲームみたいな名前
いう人がギリシャだったかな、
知らないよ、
うん、
うん、アガメムナン。
アガメム
ナン。だいぶ噛んでるよ。
そうね。ちょっと言えてない。
うん、言えてない。
アガメムノン。
アガメムノン。
うん、そうそう。
3回言ってごらん。アガメムノン、アガメムノン、アガメムノン。バカか、このラジオは。
っていう人がいたんですよ。紀元前
に行ったんですよ。おおおおおおお。そんな昔の。関係ないんかよ。
哲学者です。
あ、哲学者と鉄道と関係ないじゃん。
関係ないですよ。鉄だけです。関係ない。
ほんと金玉折るよ。金玉折れねえか。竿を折るぞこの野郎。
いや、
どういうことってことで、あ、いけない。こういうことを言わないように僕はしようと思ってたんだ。
もう無垢でならないね、やっぱり。
いや、純真無垢で行くのだ。
本当？
うん。どうぞ、それで新幹線ですよ。
はい。
で、国鉄が爆発寸前のですね。
爆発寸前の爆発
吹っ飛ぶ寸前のですね。
はい。
1983年、2年だったかな。
はい。
東北上越新幹線が大宮から、開通いたしまして、
はい、
83年もそうだったかな。はい。大宮から新潟。
は
い。大宮から、盛岡。までができたですよ。
はい、
うん。これね、1985年に、
はい、
上野大宮間が開通と。
はい、はい。
ということで、東北上越新幹線開通おめでとう、これで国鉄も頑張れるぞ、ちょっと1987年に爆破炎上しまして、
はい、
JR に変わりました。
はい、あれ、炎上したきっかけは予算が終了。
もう国鉄の負債の、もう返済しようがないというのと、うん、まあ、あとはまあとにかく、うん、まあ、記憶に新しいのが小泉純一郎さんですよ。郵政民営化。
あの、売国道。
まあ、あれと似たようなもんですよ、うん。もう国鉄も限界だと。民営化しましょうよと。
うんうん、俺ね、うん、自民党員で自民党支持はしてるけど、やっぱね、郵政民営化はね、良かった面とね、すごい悪かった面があってね、
まあ、
あれのせいでさ、あの何、奴隷制度みたいになっちゃってるね、日本の会社組織がね。
まあでも、官報、今問題になってるからね、うん、まあ、あの辺もちょっとどうなしてほしいんですけど ね、まあまあ、
まあ、
それはともかくとして、
まあ
ね、でここからですね、ゼロ系、まあ、新幹線っていうのはゼロ系っていうのはなかったんですけど、系でなかったんですよ、
はいはい、
新幹線型車両って言ってたんですけど、うんうん、まあ、本当爆発寸前にですね、うん、これはなんとかせにゃいかんと、はいはい、いうことで、新幹線グランド光っていう、
はい、
まあ、いわゆる百景っていうのができたんですね。
百景ね。
うん。それに合わせて、あの、丸っこい団子っぱらのやつ、
うんうん、
あれがゼロ系。
ゼロ系。
うん。で、東北上越新幹線に走ったの緑色のやつ、
うん、
あれが200系だったんですね。これでまた無理をするわけですよね。
はい、
2階建て車両。はい、長寿百景の。
うん、作らなくていい2階建て車両作った
250キロぐらいになったのかな、
はい、
速くなったんですよ、はい、東北上越はやっぱり東海道山陽新幹線どうしてもほら太平洋ベルトを結びますから、
はいはいはい、
やっぱりより快適に、
はい、
うん、あれは成功したんですけど、
はい、
問題は上越新幹線とかですよね、200系、まあ、要するにゼロ系にちょっとこう寒冷地仕様しただけなんですけど、
はい、
当時ですね、はい、TGV
TCV ね。
で、フランスの高速鉄、
はい、
270キロ、
はいはい、
世界一、はい。負けてられるか、275キロ出せ。
はい、
200系に無理難題を言うわけですよ。
はい、
275キロ出す、
はい。
どうやって出すか、
はい。
トンネルの坂道と下り坂を利用して加速するんですね。
はい、
無理やり275キロ出したと。
バカですね。
はい、そして東京、上野と新潟間の時間を何分縮めたか。
はい、
5分。
バカですね。
そんなことがあったっけな。
バカやろ。
ああ、そういうことをしてて、国鉄は、爆破炎上。チュッドーン。
だから国鉄ってダメだったんじゃないの？そんなことやるから。
そうなんですよ。それで、当時、上越新幹線と東北新幹線は JR 東日本が受け付けました、
はい、
ね。で、泥箱路線ですよ。
泥箱路線。
東京新大阪、はい、東海道新幹線は JR 東海。
東海
が受け付く。
うん、
で、新大阪と博多山陽新幹線、
うん、
ガラガラ路線ですね、
うん、
これは JR 西日本が、
そんなこと言うなよ、ガラガラ路線
って受け付
けと。で
もこのガラガラ路線がガラガラじゃなくなるんです
よ、なくなるんです、
ね、こういう話をね、はい、今日はね、今日は、ここからね、大御所、
はい、
まあ折しもですね、はい、まあ、簡単に歴史を言いますとですね、その後出てきたのがのぞみですね。
のぞみ、
はい、
なんかいい名前だね。
300系のぞみっていうのができたんですね。
いいね、のぞみって名前ね、
しかしですね、高速化はですね、頑張ったあまり、275キロですよ、
はい、
うん、頑張ったあまりですね、はい、運行初日からですね、40日からトラブルが50件以上、
続出、
はい、弁当がおあの台から落ちたとかですね、ついでもらったコーヒーが落ちたとかですね、そんなトラブルばっかりですね。
クラシアンみたいって。
でも大変ですね。クラシアン、安全クラシアンみたいなの大変ですよ。買った弁当が開けた瞬間落ちますからね。
ちょっと、それさ、どう責任取って、
ね、大変ですよ、もう。まあ、それが続出したんですけど、はい、一応300系のぞみという。
のぞみ。
うん。16両編成。はい、うん。目が走り始めた、はい。うん。それで、じゃあ、それ JR と、東海が、作ったわけですよ。
うん、
かっこいい。でね、東北本の方の新幹線もね、うん、整備新幹線っていうのをその頃着手してまして、はいはい、山形新幹線、
はい、
ね、
うん、
福島山形、
うん
うん、それから今新庄まで行ってますけどね、うんうん、それから東北新幹線から秋田新幹線、
うん、
うん、秋田まで行きます。田沢湖線を通ってですね、うん、これは在来線にちょっと線路、片方だけ線路を広げた、まあ、一応在来線型新幹線ということで、うん、で400系とかですね、うん、800系、800系で600系小町とかですね、うん、そういうのを作ったわけですね、うん、上場
上場、
うん、で JR 西日本もなんとかしにはいかんと、
うん、
作るわけですよ。500系新幹線、
はい、
300キロですよ、はい、幻の300キロ、
はい、
これがまたね、
はい、また無茶なんだよ、
無茶苦茶だったんですよ、
はい、
私もね500系でね、もう当時最速だったんですよ、
うん、
だから博多から新大阪までは2時間10分ぐらいだったから、うん、もう30分ぐらい縮めちゃって、
すごいね、
うん、ところがですね、うん、JR 東海が OK を出さない、うん、300キロにするとうるさい、うん、騒音がうるさい、うんうん、JR 東海東海道新幹線は足元が弱いから、うん、300キロで走るのはボケ、うん、275キロに制限、
あんまり変わらない気がする
ね、そう、そうなんですよ、うん、しかも、うんうん、500系新幹線を思い出していただくと分かると思うんですけど、うん、先っぽが伸びすぎてるんですよね、うん、のために乗降口がですね、うん、1両目と16両目要するに先っぽとケツっぽがね、
うんうん、
乗降口がなんかあれと違うんですね、うん、300系と
場所がね、
場所が違う、
違う、
しかもキャパシティが少ないんですよ、
そうですね、
うん、でキャパシティを減らしたくないんですね、
うん、
だからあんまり乗り入れるのはボケと、
単なるそれあれですかね、
うん、
会社間のいざこざですよね、
そう JR 東海が嫌ったんですね、で最初増えてたんですけど500系新幹線、うん、またこれが揺れる揺れる、
うん、
うん、
こんな、
うん、揺れる揺れる
揺れるよね500系ね、
でもう10往復ぐらいしてたんですけど、
うん、
東日本がだんだん切れ始めて、うん、7往復5往復、うん、3往復
なな、
1往復、0往復と、わずか15年ぐらいですね、500系のぞみが消えました、今、のぞみは何をしているかというとですね、16両をバサッと半分に切られてですね、8両編成で小玉として頑張っております。でもね、これもね、役に立ってるんですよ。これは300系っていうのは、多分、うん、500系か、ものすごく多分ね、一番技術と力をかけた新幹線じゃないですかね、
はい、
300キロをするために、だからね加速がすごいらしいんですね、
加速、
うん、だから小玉にしても各駅停車でしょ、うん、でも加速がスーッと行くから、駅間の移動が早いんだって、
うん、
だから間にほらのぞみとかいっぱい要するに追い抜きで走らせやすくなったらしいのね、
うん、
だから乗り心地としては100系が一番良かったんだけど、うん、0系100系は追いやられて今のぞみは800系が主軸になってます、
ほう、
うん、ほう、ごめん500系が主軸、8両編成がね、うん、それでなんかエヴァンゲリオンとなんかこうコラボしたりなんかしてね、うん、結構ね8両編成でも、うん、西日本では元気に
走っている
、うん、これからも走り続けるでしょうね、
うん、
うん、そういうまあ小玉にしてみて意外にメリットがあったという、
うん、
まあ、こういう状況らしいです、
なるほどね、
うん、そして目を移すと、うん、今だいたい走ってるのは N700 系ですね、うん、これが出てくると、うん、でまあだいたい N700 系っていうのは乗り心地重視と、
うん、
まああと性能重視ですよね、両方兼ね備えた、うん、新幹線ということで、これはもうだいたい今全部がなってるんですね、うんうん、で、今北海道新幹線ができつつあります、今 N700S 型っていうのが開発中です、うん、時速何キロだと思います、
時速350キロ、
おーよし360キロ、
ああそうか、
これで函館から北海道間を走ることになります、
すごくね。
すごいです。東京青森間2時間50分。
すごいやん。
はい。もう完全に飛行機との競争ラインっていうのは4時間らしいんですよ。
それさ、飛行機じゃなくて下でもいいかなと思う。
もう飛行機負けます。
ね。
うん。札幌まで4時間です。
ね。
うん。うん、負けます。
負けるね。
いちいち羽田まで行って、千歳空港まで行って、千歳から3、40分かかりますからね、札幌まで。で、移動も考えると、新幹線勝ちます。
なんかさ、ということは、やっぱ料金を下げないとダメかなっていう飛行機ね。
そう、だからかなり苦境に追い込まれると思います。じゃあ、九州側はどうかって言いますと、2027年に、はい、開通予定の、リニア新幹線。はい、いらないんじゃねえのみたいな話してましたけど、はい、これが意外に効果をもたらすんですね、はい、東京名古屋間、はい、これを突っ走るわけですよ、はい、まっすぐ、はい、何分ってたかな、35分、品川名古屋間が35分、
はい、
で2047年、もう俺らクソジジイですけど、うん、になると大阪まで延伸になります、新大阪、うん、新大阪と品川間、うん、1時間、うん、もう飛行機もう勝負になりません。
飛行機いらない。
いらない、うん。で、2027年にどうなるかっていうと、名古屋で乗り換える人がいるんですね。
はいはい、
で、在来線の新幹線も、まあ、第二東名みたいな感じで、在来線の新幹線も残るんですよ、
うん。
今の新幹線、東海道新幹線を見ていただくと分かると思うんですけど、うん、のぞみ、一本も静岡県内止まりません。
うん、
なぜかっていうと、うん、要するに遠近分離なんですね。うん、のぞみっていうのは名古屋より先の人をいっぱい乗せたいわけですよ、うん、でこだまは名古屋までの各駅を乗せたいという分離なんですね。でそれが名古屋まで突っ走るの、あのなんかのぞみかなんか知らんけどスーパーのぞみでできると、うん、今度は在来線があののぞみみたいなやつが静岡もポンポンポンポンと止まっていくわけですよ、うん、で名古屋で今度乗り換えるんですね、うん、九州の方面の人は、
うん、
そうすると今度は飛行機のシェアを奪えるわけですよ。
ね、
65分ですから福岡まで、福岡はでもまあ福岡空港近いから厳しいかもしれないけど、
うん、
新山口、広島、岡山、うん、もうこれ全部大阪も含めて、うん、もう全部ね鉄道の圧勝なんです、
うん、
つまりそこからののぞみの本数が増えるんですね、うん、名古屋発、
うん、
だから山陽新幹線を持ってる JR 西日本、
うん、
これ試算が出てるんですけど、うん、600億円の増収らしいです。
素晴らしいね、
うん、もう大儲け、ボロ儲け、うん、うん、しかもそれ九州新幹線まで続きますから、うん、だから名古屋発今度は鹿児島中央行きの速達便のぞみみたいにできるわけですよ。
俺をあがめよみたいになっちゃうかな。俺をあがめろ。
鹿児島名古屋間も3時間、
はい、
で品川から30何分
ちょっと待って、鹿児島何間、
品川鹿児島間がもう4時間オーダーになる。
やばいね。
すごいことになりますよこれ。
やばい、
ええ、だからね、未来の新幹線これすごいことになりますよ。
っていうかさ、日本ってさ、
うん、
あれじゃん、もうあれじゃん、もう日帰り、
日帰り
東京福岡、あ2時頃着くとかね。
おうおう、だから僕のだからあのね出身地の久留米駅から、
うん、
名古屋行きまで多分できますから、多分直通便できますから、うん、名古屋からリニアに乗り換えて、まあ、乗り換えも15分かかるらしいんですけどね、まあ、乗り換えて東京までで多分昼頃でって夕方前にはもう東京着きますよね。
やばいね。
うん、12時に出て4時ぐらいに着くみたいですから。
へえー、
もう飛行機乗ってる場合じゃないでしょ。もう久留米やったら
飛行機乗ってる場合じゃない、
久留米やったら飛行機乗ろうみたいな。今高速バスで1時間ちょっと、うん、そこから搭乗手続き30分ぐらいして飛行機で1時間半で羽田、
うん、飛行機はどうなっていくんですかね。
もう国内線多分やばいでしょうね。
なくなる。
だからあの国際線でもね、やっぱね、あの海外から、うん、あの日本に乗り入れたい会社はたくさんあるそうなんですよ、
うん、
でも滑走路が少ないんで、特に福岡なんかは、
うん、
福岡と羽田と成田は滑走路少ないんで、うん、なかなか乗り入れられないそうなんですよ、
うん、
だからあの国際線が増えるかもしれないっていう話してましたね。
なるほどね、
うん、だからそれであ
れがね、じゃあさ結局飛行機なんていうの代金がさ、
うん、
東京福岡間がさ、うん、今は
まあ1万5千2万
ぐらいするけど、
うん、
何3000円ぐらいで行ける3500円、
まあ実際問題リニアですから上乗せですから、まあ値段は1万5000円ぐらいでしょうけど、まあそうね、9000円ぐらいに下げないと、
うん、乗らないよね、
うん、1万5000円払って、じゃあ新幹線の方がいいよって話になるかもねっていう近未来ですよ。
近未来、
うん、向こう10年でこう変わるかもしれない、うん、
近未来を見てから死にたいね、うちら。
いやまだ生きてるでしょ。 10年後で
ジジイになってさ、
うん、10年後だから
10年後わかんないじゃん、
10年ぐらい生きようよ、
うってなってさ、
うん、
あの稲造ありがとうってあなたお葬式来るかもしれない、
うん、うん、あの千子ちゃんと2本立ててやるから迷うよ、
あれでしょ、やめなさいよ砂かけば
おおおおおおおお、当たり前だよお前、あの昔のあの相撲の水戸泉みたいに、うん、水戸泉あのお証拠ガバーって作ってブワー巻いてやるよペンペンペンみたいな、ソルトシーカーです
か、そんなことした日にはあのその日の夜に化けてる、
うん、多分たたられるな、うん、後半はその辺のお話です、
いやそれそうなの、
あくさみか、
くしゃみか、
いやくさみかですね、
なんだかこの10年で日本はまた大きく変わるようですね、楽しみですが実際どうなるのか想像ができないところもありますね。でも確実に日々変化しているので、いつの間にか当たり前のようになってしまうんでしょうね。さて後半は双葉さんの身の上話と言えますか、双葉さんの未来話です。何をそんなに迷っているのかよくわかりませんが、双葉さんなりのこだわりがあるんでしょうね。最近いろんな不運が続いていることもあるんでしょうね。まずは聞いてみましょう。
さあということで後半でございますが、はいはい、まあちょっと前半はもうちょっと新幹線物語をちょっとまあバーッと喋ってしまいましたけども、はい、なかなか夢がある話ですよね。
夢がある話ですね、
うん、やっぱね、さっきちょっとちらっと言ったんですけど、その飛行機とその鉄道と の, その時間のあのまあ特にまあ大阪とか違いますけどね、広島とかそういう山口とか岡山とかっていうのは4時間、うんうん、っていうのが一つのラインだそうなんです、うんうん、そこの、駅を立ってからその目的の駅に着くまで
4時間で着くと、
そう、うん、それよりも長ければ飛行機の価値、うん、短ければ鉄道の価値ということになるんですね。だから岡山がもう鉄道が勝利ってことになると、
う
ん、岡山ほら四国の玄関口ですから、
そうですね、
そうすると今度は高松、はい、愛媛、はい、この辺ももう飛行機のエリアじゃなくなっちゃうんですね。
そうです
ね、あ、だからまあ逆に言うと、うん、これからの鉄道ちょっと面白いなと。
面白い、
ね、だからうまいことね、こう新幹線で行って在来線をこう活性化させるようなね、
はいはい、
なんかそういう、まあ、どうしても重なるところは第三セクター化してこう衰えていくっていうケースがあったりするからね、うんうん、ちょっと寂しいんだけど、うん、まあ、うまくねその辺はあのほらなんだ東日本大震災で、うん、あの頑張ったほらリアス鉄道みたいにさ、うん、ね、ああいう風にこうアマちゃんだっけ、
ああ、そうそう、
あのなんかね、あんなったりこうドラマで盛り上げてみたりとか、ね、うん、NHK も行ったことやるなと思いましたけどね、うん、あれで観光地になってね、
う
ん、聖地巡りっつってもう利用者がガッと増えたとかね、
そ
うですね、いう話もありますし、やっぱりそういう鉄道をね、やっぱりこうは地元の本当に小さい足でもあるわけだし、
うん、
まあ、あの本当に東京と、ね、関東と関西九州を大動脈で結ぶ大きな交通網でもあるわけですから、
う
ん、
いいですね、
小さなところと大きなところどちらもこう引き立つようなね、うん、こう盛り上げ方をしてほしいなと、
はいはい、
切に願うばかりなんですけれど、
なるほ
どね、鉄道ファンとしては、
はい、
うん、やっぱり在来線の一駅も見たいし、新幹線のシュッてのも見たいわけですよ、
うん
うん、これがねこの鉄も語っちゃったね、
いいんじゃないでしょ
うか、うん、もうこれでね全国のもう女子高生、
はい、
ね、女子大生、
はい、
もう俺のファン、
よくわかんないんですけど、
あ、純真無垢だった、こういうこと言っちゃいけないんだった、
そういうことにしときます、
しまった、というわけでなんだよ、
はいはいはい、
そろそろね僕もね、
はい、
もう決断をしようと思って、
どういう決断を、
人生、
人生、
あなたはまあこれまたね僕もしつこいようなんですけど、
うん、
もう僕もねもう間もなく四十四です、四十四、
はいはい、
ね、うん、なのにこの男と来たら、まあ、この男だけじゃないんですけど他数名なんですけど、ものすごく若い子と縁があると、揃いも揃って言い寄ったですよ、
あったやんずっと、
まああるにはあるんですけど、
うん、
でいくつかあると、
いい縁も悪い縁もあるけどね、
うん、で2年後ということで、まあ、大体計算でいくと来年なんですよ ね、
そうです
ね、2020年オリンピックの年なんですよ、うん、に、なるつまりまあまあもうあと1年ぐらいですよ、うんうん、でそこまでにアンゴルモア大王様、
はい、どうする、超絶な可愛い女子高生にさ落とし物を落としましたよって言って縁があったら
またそれ行く？
以上。
それ行く？
いや、それはないけど。
ハンカチ持った人が、俺の周りにだんだんこう増えていくっていうパターンであれば。
みんなさ、目視できる範囲の女子高生、みんなハンカチ
持って。ハンカチ持って。もうおろおろおろおろ。
あなたの
もう日に日に増えていくんだろ。
そうそうそう。
もうそういう状態で、もしもあるならば、もう僕は、中洲に通います。そういう状態であれば、僕は中洲に通います。
そうです
ね。貯めた金の、使い道最優先は流すです。
それはなんか対外的です
ね。はい。それになります。で、もしも1年後とかに、まあ、それは良縁かどうか知りませんけど、はい、まあ、縁がちゃんとあると、
はい。
ね、その人がもういると。
はい、
まあ、1年ですから、まあ、そのばったり出会うっていうこともないし、僕の職業柄からすれば、
まあ、
すぐに付き合うってことはないと思います。うん、だけど、もしもそういうことであるならば、はい、僕はストイックに行きます。
ストイックに生きようよ。
はい。ということなんですけども、はい、そこをですね、はい、この稲造こと。
ではストイックに生きよう。
あれ
もう決まり。
本当にそう言い切れるわけ？
ストイックに生きようや。
何それ、それ何、アンゴルモア先生。
番組関係なく。
アンゴルモア大先生じゃなくて、
もうい
それ何、人生君として泣かしに行くのやめろって言ってるだけだ。
違う。アンゴルモア大先生として言ってます。一応アンゴルモア伝説大先生としては
大敗的な生き方はやめろって言ってんだ
よ。いやストイックに生きて、ストイックに生きて、今の調子だと必ず、
はい、
もうあの多分あの人と縁があると思うんだよね。
ああそう、うん、縁があると思う、うんうん、まあまあ生かすか殺すかはまあそれは僕次第ですから、ま
あ三がありになったら、うん、一緒に泣かすに行こう
よ。もちろんです、それも僕次第であり向こう次第でありますから、まあこれはまあ、水もんですよ、
はい、
こればっかりはね、これはもう人の縁っていうのは水もんですから、まあ成就するかどうかはちょっと別ですよ、はい、でもとりあえず縁があるのであれば、
ある
やっぱりそれは、うん、やっぱその縁に向かって、はい、僕はもうストイックに走っていきたいわけですよ、
うん、いやだからもう
ラストチャンスでしょ人生、多分こういうことって、
うん、
だからもう本当にストイックにね、うん、ガッても走ろうかなと思ってるんですけど、もうそれからもうあのハンカチ王子じゃなく改め、
うん、
ハンカチ JK が、うん、もう俺の周りをカッポするような状況であれば
5、6人見たら
びっくりするよね。もう月に2回は流すに行きます、まあ、月2回ぐらいだったら別に問題ないからね、対外的じゃないからね、
問題ないね、
うんうん、もう料金的にはね、料金的なんて生々しいこと言うね。
お金があれば
問題ない、うん、
お金があれば問題ない、
それぐらいの余裕も多分できると思う
から、ね、
うんうん、まあ、そういう1年を送ろうかなと思ってるんですけど、はい、実際まだどうなんですか。
いや正直縁があると思ってるので悪い国には思ってないと思います。
まあそりゃそうだと思うけど、でも対象に入ってないべこんなジジイを、
まあ、あんまりそこは考えるのはしましょう
よ。そうなのかな、入ってくんのかな。
俺ね関係ないと思うんだよね、
人好きになる、まあ、それは俺らからすらそうだけど、
うん、
こう関係あるべ。
例えばよ、
うん、
まあ30ぐらいの子と46で16離れてるとしても、
うん、
まあお互いの向きは良いし、
まあ、それは30ぐらいの子やったらええですよ、
うん、
でも30の中学生なんていないじゃないですか、塾に。
いないいない。
あ、じゃあ俺が職でも職外する予定もないぞ。
いやいや、とにかくまあ縁はあるから恐ろしいのであってね。
まあね、
まあ、あんまりさ年でくくんない方がいいんじゃないの、あの双葉さんは。
でもストイックに生きるってことは、うん、もうそういう辺の出会いはまずないよ。
だからさ、俺がよく分かんないのがさ、
うん、
ストイックに生きるっていうのはいいんだけど、
うん、
その何、清廉潔白に生きる必要はどこにある
の。あ、いやいや、清廉潔白って言うとおかしいけど、
うん、
もうだから一期一会だいね、うん、やるとしてもね、
うん、
でもそれはストイックと、まあいいや、でもとにかくまあ仕事に打ち込みますわ、
うん、その方がいいと思う、
うん、でも打ち込み、まあ今当然の打ち込むのは打ち込むんだけど、うん、
打ち込むことによって、
うん、
確固たるものにしていこうよ、その縁を
ね。まあ実際問題、そのこの仕事もね、うん、その今ほら あんじゃん、70まで働けとかさ、うん、俺らが社会人の頃は定年60だよ、今70までっていう状況になってきてんじゃん、うんうん、そうするとゴール44だとしてゴールが16年後っていうのが26年後になっちゃうわけだよな、うん、そうするとあと16年働かなきゃいけないっていうのと26年ってやると、これだいぶこれ話が変わってくるわけだよ、
ね、
な、土台もやっぱ違ってくるわけだよ、うんうんうん、そうするとまあこういう軽妙なトークがねこうできてればいいけどね、うんうん、だけどまあそういうものも含めてさ、おしゃべりもこう磨かなきゃいけないだろうし、うん、まあそのやっぱり信頼だけで食ってる今の商売ですから、うん、だからまあそれなりにねやっぱりこう指導力というかまあなんだろう求心力というのかな、うん、そういうのも磨いていかなきゃいけない、うん、そういう中でね、うん、縁があるのか、うん、要するに他に動かなきゃ縁はねえよっていうことなのかっていうことなんですよね。
いやそもそもそういうことじゃない、
まあ、通常はでも他に動かなきゃ縁はないわ
ない
こういう仕事してるやんな、うん、っていうのは分かってんだよね、もちろん自分でね、うんうん、だからやっぱ僕で、ね、
俺はおすすめするのはあなたの、うん、思ってる通りに行った方がいいよって思ってるから、
まあ、そう
好きな人が例えばさ、うん、どっかにいるならね、
うん、
その人をめがけて行きなさいよって
話だし、まあね、だから正直言うとやっぱね、うん、怖いというか不安なんですよ。
みんなそうです
よ。いやいや、その恋愛成就じゃなくて、うん、先々が。
そう、そりゃそうです
。もうやっぱもうあの子供の頃おぎゃーと生まれてね、うん、あの家族として子供の時代に育ってきた家族が、うん、もう半分ですよ、うん、もう2人他界しましたんで、うん、ね、であともう母だけですよ、うん、で僕一人っ子ですから、うん、兄弟もいない。それで親戚付き合いももう親父の方ももうほとんど絶縁状態でしたから。
兄弟みたいなもんじゃないですか、僕
たら。だからもうそういうことなんですよ、だから やっぱね、あのほら、
うん、
ぬくもりが欲しい。
いや、あのぬくもりは手に入るから大丈夫。
肌のぬくもりが欲しい。
そう、それ大丈夫だ、
うん、
手に入るって言い方よくない。
まあ、だ単純にそれなんですよ。
結婚する気が、
いや、まあ、結婚とか、まあ、そういうのはともかくとして、うん、要するにそういう良縁ですわな。
良縁はあるよ。
心を休めてくれるというか、
あるある、まだまだある全然、
うん、そのまあ要するに母は一人ですからね、うん、その後もやっぱりもうなんだか不動産も含めて2つあるわけですから、うん、そういうのもちゃんと処理しなきゃいけないし、
とにかくね、
うん、
好きって言える時に言っとくべきだしね。好きっていう、ね、
それってどうなんだろうね。
でね、
うん、
俺思うのがね、
これあのオンエアに乗っけちゃっていいのかしら。まあいいか。
いや、もしいるならって話よ、ただ単に、
うん、
家庭の話を今言ってるんであってね、
うん、
例えば好きって思うなら言うべきだし、
うん、
時期が来たらよ、
うん、
で例えば俺なんかもさ心の中では可愛いなって思う人がいたりしてもさ、
うん、
46歳じゃないですか俺、
うん、
なかなか言えないよ。言えない
んですよ。まあ、もちろん俺もそれはだって同じだからね、うん、
でももうダメ元で言ってみるのもなんかありなのかなと思ったりする瞬間もあるし、
まあでも
分かんないけど、
こっちも商売ですからね、いろいろまあその辺の兼ね合いもありますからね。
とにかくね、なんだろう、いい縁があれば大事にしていきたいなって俺は思ってるわけ、俺の場合はよ。
まあな、
その彼かの彼女になるかは分からないけど、例えば話しかけてくれる女の子がいたとしたら、リアルによ、会社でも会社でも、
まあそりゃそうだよな、
何でもそうなんだけど、やっぱり好意を持ってる人の場合だと自分がよ、
うんうん、
やっぱ普通に喋りたいと思うし、
うん、
あとなんかこう遠慮がちになっちゃうと喋りづらくなっちゃうから、
意識するとそうなっちゃうよな。
そうだから、そうならないようにしようかなと思ってるというか、いっぱい喋りたい、本当は喋りたいし、本当は例えばね、
うん、
俺も誘ったりしたいわけ。
そりゃそうだよな。コーヒーぐらい、茶ぐらい芝居でもいいじゃねえかよ、もうこの年なんだからよ、
うん、だからだけどさ、
うん、
ダメってなった時にさ、
まあね、
あの要はどちらかがさ折れるというか、要は会社に入れなくなっちゃうってのが
するじゃん。もう今日も言ってたもんな、うん、なんか
そういう怖さよりはさ、
うん、
そういう風に思うぐらいだったらさ、やっぱ好きな人っていうのが出てきた時は言うべきだと思う、う
ん、やっぱでも生徒も言ってたよ、やっぱあのその、うん、彼氏とか作るの無理とか言ってたから、うん、なんでって聞いたら、振られるのが怖いからってやっぱ言うのね、うん、まあ、だから一度やっぱ時代も
そうなんだよ、
やっぱ言うからにやっぱそういうリスクもあるわけだし、
そ そう
やっぱそういうのってやっぱあるのかな、うん、
でもそもそもよ、そもそもよ、誘ってみる、例えば自分が誘ってみる場合、
うんうん、
いいですよって一回 OK もらったりする することがあるってことはさ、うん、可能性がすごい広がるわけよ。
まあな、
一回 OK もらうってことは2回目も可能性がある。
そらそらそらそらそ
ら。逆もしんなりで、うん、逆の方、女性の方からさ、
うん、
例えば稲造さんどんなのが好きなんですかって言われて、うん、私もこういうのが好きなんですよってなぜかそんな話になったとして、うんうん、今度そういえばじゃあ私も好きだから一緒に行きませんかみたいな誘いが仮にあったとすれば、うん、もうこんな嬉しいことは普通ないと思うんですよ。
まあね、
だからね、好き嫌い、人を好きになる嫌いになるというのはね、やっぱね、臆病な人ほど、俺みたいに臆病な人ほどやっぱ縁はないよね。臆病すぎちゃダメなんだやっぱり。
だから俺がこうやって聞くのがよ、だから今までってはっきりあったじゃない、うん、あこれ好きだ、もう好きでどうしようもない、もう寝ても覚めてもみたいな、うん、そんな感覚は全くないんだよね。
違うんだよ、全くないんじゃなくて、うん、俺もうごまかしてるけど、うん、ないように思いたいわけ。いや
でも今その感覚はないんだよね正直。
いやだからそれは本物がいるかどうかもあるし、
だから分かんないんだよ、
がっついてない。いや分かんないんじゃないって、分かってるけど、うん、オブラートに包もう、年相応になってきた、うん、オブラートに包もうと思ってる自分がやっぱ出てきたんだよ。
うーん、そう言われればそうかもしれないけど、俺だから俺は分かんないから、うん、多分状況証拠だねを固めていくと多分この人だろうなと思うんだけど、
だから要は怖いから状況証拠も固めるんだ
って。いやそういうんじゃなくて、うん、本当に違うんだって、うん、そういうんじゃないんだよ本当。ただ感覚的にあれっていうのもあるし、うん、そのこっちでもひょっとしたらこっちかもしれないよなっていう、
可能性あるかどうかってはっきり言われれば可能性ある、
うん、でもひょっとしたらこっちかもねっていう、
そんなこと思ったら
可能性も、うん、いや俺がじゃなくて、向こうがみたいな、そういう可能性もなかないなみたいな気もちょっとするわけよ。
いい方でね。
まあ、いい結果的にあんまり良くないんだけどね。まあ、いいや。だから、分かんないんだよね。
あ、結果的にあんまり良くないというのは、要は、何を言いたいかが分かるから、
あれ。僕的にはね。うん、そう要するに、まあ、さっき最初も言った、良縁か悪縁かという話ですよ。
良縁なんだけど、妖艶なんだけど立場的にね、難しいと思う、うん、
まあ、立場的にっていうか、まあ、それはまあそれは時間がまああれなんだろうけど、うん、まあ、それは人によるかな、うん、さっきも言ったけど、うん、最初な結局利用されただけだったとかそういうことにも なりかねないからね、うんうん、それは分かんないよね、うん、まあそれは今後ちょっとまあちょいちょいと、まあじゃあ一応結論としては
妖艶だと思うけどね、
妖艶を信じて
そう
まっすぐ生きろと、
そうい
うことですな。わかりました。じゃあ二股郎宣言いたします、はい、ね、私はまっすぐ行きます。
ま、うんうん、っすぐ行ってもいいけど、
うん、
別に精錬潔白な必要はないと思うけどね。
ああ、いや天が分かりますよ。
ああ、うん、いいと思います、う
ん、だって今トレンド勝負の前にいるんだもんね。この間職質ありましたからね、はい、やっぱりここが安心ですね。というわけで
職質ありすぎだよね。
本当だよ、トレンド勝負が一番好き。というわけでエンディングさあというわけでございまして、
はい、
時は流れてエンディング、
うん、
新幹線物語とな
んかね、食堂車好きだったんですよ私。
あれね、うん、前も話したよね、
あの揺られながらさ、うん、ハンバーグステーキをですね、
そうい
ただくこの高級感、
それがね、
はい、
新幹線物語、食堂車物語でいくと、はい、そこが今度は寝台特急物語、
はいはい、
いわゆるブルートレイン物語に変わるんですよね、はいはい、これもいつかちょっとお話ししようと思うんですけどね、はいはい、あれもなくなっちゃってね、今1本しかないんですよね、
はい、
うん、あのサンライズ出雲、うん、サンライズ瀬戸っていうね、うん、この1本だけなんですけど、
うん、
まあそれ以外は見事に消えたよね、うん、だから
大社良かったけどな、
うん、最後まで残ったのがあの大阪から熊本までの那覇号っていうやつと、うん、暁か長崎までのね、うん、それと上野から秋田経由で東京にあの青森に行く、うん、あけぼの号っていうのがあったんですけど、うん、これがあのいわゆる寝台車じゃなくて、うん、座席だったのね、うん、それになってね、あと女性専用車両とかっていうのもあったのも人気の一つだったのかな、うん、最後まで残ってたらしいんだけどね、
うんうん、俺あれなんですよ、そのや、山、福岡、
うん、
埼玉から福岡やったかな、あれ
あんた南区に来た、山口から大宮行って、
山口から大宮行って大宮から福岡に戻ったでしょ、
うん、
で多分ね山口から大宮に行った時はね、
うん、
寝台車で行ったの
よ。ああいいね。な僕もねあの亡くなるってし分かってたから、うん、あの2006年だったかな、
うん、
名古屋に行った時に、うん、帰り無理やり寝台特急で帰ったんだよ、
うん
うんうん、やっぱりよかったね。
止まって
。はやぶさ号に乗ったの。もう僕は憧れの電車だったのね。あのはやぶさ号って久留米にも止まってくれる。
ガチャンって下ろした。
いや僕はあのその時はソロっていうね、あの個室寝台に乗ったから。
あいいね個室寝台、うん、
もう当時はねもう個室寝台がほとんどガラガラだったんだよ、うん、一応あの重量編成ぐらいだったから後ろの方も歩いてったんだけど、うん、もうガラガラ、
うん、
個室寝台だけは満席なんだよね、うんうん、だから全部個室にすりゃいいじゃんぐらい思ってたんだけどね、
うんうん、
まあそういうこともしたな。もうあれからもう13年経つのか。
楽しいよね。
早いな。
寝てその次についてるっつうの、
うん、それで下関駅でさあの機関車の取り替えを行うじゃん、
うん、
ちょうど朝のね7時頃なんだよ、ちょうど起きてさあの頃までホームでタバコ吸えたからさ、
あそう、ね、
タバコ吸いながらさこれ連結作業を見てさ、うん、20分ぐらいなんだよね、うん、あこれが連結作業かと思いながらね、うん、いい思い出だね。
タバコを吸った後はさ、
うん、
あの何ちょっとキオスクかどっかでお茶だ
ったり、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そんな話があるからね、うんうん、まあ残念なんだけど、
あのなんだっけ、京都京丹後市から出てるさ、
うん、
ちょっと豪華な車両があるじゃないですか。
ああ、なんだっけ、丹後エクスプローラーみたいなやつ、
うん、あれ乗りたいな
と、うん、今なんかいろいろ出てるよね、うん、短距離の観光列車、
うん
うん、まあそれは九州もね、七つ星だっけ、うん、あれ相変わらず走ってますし、
あと、うん、平成筑豊鉄道も出てる、なんか
出すらしいね、
うん、結構高級なやつ、
うんうん、まあそういうなんちゅうんだろう、
うん、
そういう動きっていいですよ ね、
いいね、
地元のだけのねそのゴージャスさと、まあ町おこしですよ、
うん
うんうん、もう兼ねたねそういう名物っていうのをレールで求めてもいいんじゃないのかなっていう気はするけどね。でまあ昔も今も、まあ、今もどうなのかな、やっぱりほら電車って言うとよ汽車弁、
うん、
弁当、やっぱご当地のご飯を食べるっていうのがさ、列車の中でお茶なんかこうすすりながらさ、
醍醐味です。
あれが醍醐味だからね、うん、そういうのを結びつけてなんかこうやってくれると面白いよね。
そうだね、
うんうん、全国グルメ、列車ツアーみたいなね、
うん、
うん、それであの早食いを早食いする、
うん
ね、
早食いをちょっとや
る、食べ残したらその駅で降りなきゃいけないっていうね、
辛いんですよ俺多分ね、多分俺すごい弱いよ、弱いよ。
でもなんで俺いつもねそういう罰ゲームを求めるのか分かんないですけどね。
罰ゲーム好きなんじゃん、
罰ゲーム好きね、うん、結構 S なのかもしれないね、うん、まあまあそういうことでございましたね、
はい、
鉄道っていうこう良さっていうかな、
そうね、
そういうものもねちょっとこれからね、
鉄道のさ、
うん、
良さとかはさ、
うん、
要は公共交通機関の乗り物の楽しさをさ、
うん、
再認識したいね。
そう、
うん、お金があれば
できればね、うん、まあ、東京地区ね、関東地区もまたこのどんどん便利になってますしね、
うん、
上の東京ラインができましたんでね、もう本当に列車がこうスムーズにといいますか、
うん、
副都心とね、あの東京都心と、
う
ん、それぞれこう、群馬北関東ですよね、うん、あの辺りとこう神奈川あの辺りを直接結ぶというね、うん、だから普通列車 の、 あのグリーン車なんだろう、乗ってみたいね。
あ、
うん、ああいうので普通電車でもだってフルに乗りは4時間ぐらいありますから、はいはい、あれもちょっとね乗って旅してみるのもなあなんてこう九州人なんかは思うわけですよ。
思います。
うんうんうん、まあそれかというと九州もね新しい車両、
うん、例えばさ地方ネタで言ったらちょっと謎なんだけどさ、
うん、
なんでね宮崎県で、
うん、
さ、
うん、
なんかあんまりここ日本の地図見てもさ、
うん、
そんなになんていうの場所じゃない的な感じがするんだけどさ、
うん、どうしても陸の孤島化しちゃうよね。
まあね、それもあるしね、
うん、
あとさ見れるテレビ局が2チャンネルしかないし
2
つ
まあ、ね、
なんでなんだろう。
あ今は増えてんじゃないの、分かんない、
2つしかない、
また2つしかないの、
なんでだと思う。あれさ何、もしかして宮崎には秘密基地もあるのか
な
だから日本の自衛隊かなんかの そういう電波が入らないしてるとか
あるかもしれないよ、
ね、なんでさ思わない、なんで宮崎県だけさ民放が2つしかない
の。そうそう、それにそれの顔に選ばれたのが東国丸さん、ね、大変、まあ、
いいネタでね、うん、電車のネタもそうだけどさ、なかなか宮崎、
まあ、確かにこうなると陸のことはいよいよ宮崎とも鹿児島の、うん、あっちの大隅半島なんです
ね、
うん、まあまあ続いてますよ、うんうん、あっち側ね、うんうん、まあそう山陰でもだいぶ便利になったって言ってるからね。
だってさ、まだ民放2つしか映らない県とか、
まあいいよな
宮崎ですよ、まあ、宮崎県民はそれで納得してるのかな。
まあ、沖縄だってもっと映るだろ、
映る、うん、
ああテレビを依存して、まあ確かにね、ペーパービュー社会でもあるんですけどね、
なんかやっぱ電波が届かないような何かがあるんじゃないです
か。ああ、やばい時は宮崎で集まれみたいなね。また稲造の好きな話題になってね、
カルト的な感じ、
あんた無理やり持ってくれそっちにね。
面白いじゃん、
鉄道ロマンの話もね。
面白いじゃん、
いつの間にか宮崎を秘密基地にしやがってこの野郎、バカ野郎。
いやいやいや、
ロマンはロマンで終わろうよ、ね、俺の人生にもロマンがまだあると、これでやっぱり生きていく、ほら
そう思いますよ、
こう、かこうね、価値があるってことじゃないですか、
思うんですよ、
ね、頑張ろう、
頑張ろうね、
うん、うん、どうも頑張る、
どうも頑張る、
本当です、うん、頑張りますということで、今日もこの辺で暮れていきます。
はい、
うん、風邪ひくよ、
まだね
お願いしますよ、本当に、はい、ということでね、僕もね、頑張りたいと思いますので、はい、引き続き、ね、応援の方250回超えましたんでね、いよいよ300回近づいてまいりましたよ、うん、またバカな、ね、企画もいっぱいありますんでね、
はい、
よろしくお願いしますよ、
はいはい、
うん、ということで今日のお相手は二葉太郎と
風吹き黒部稲でした。
宮崎宮城だよ、
はい、
それではまた、おお言ってるよ、また次回さようなら、さようなり、
さようなり、
トレンド処方最高、
心に疲れ